あらゆることを探求するあなたに送るミカのインナージャーニー。皆さんこんにちは、ミカです。この収録をしている時点で2023年の11月10日です。いかがお過ごしでしょうか。どうでしょう、全国的になのかな、しばらく暑い日が続いたかと思うと、ここ2、3日かな、私の住んでいる福岡はぐっと気温が下がりまして、週末にかけても寒くなるようなんですけれども、こうね、寒暖の差があると、体調を崩す方も多いかなと思いますので、お互いですね、ご自愛しながら過ごしましょうね。では今日も皆さんにとって気分転換になるような時間をお届けしたいと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。さて今週のトピックは、なぜあの人は私を怒らせるようなことをするのです。今回この話をしようと思ったのには、2つほど理由がありまして、その一つがまず自分の子育て中についねつい思っちゃうことがあるんです。何かというと、例えば朝うちは2人保育園に行っていて、朝送っていくのは私の担当なんですけれども、やっぱりこの時間には家を出たいとか、そのためにはこの時間にはこれを済ませておきたい、例えば着替えとか自分の支度とかあるんですけれども、なんですかね、子供たちは時間の概念がないので、基本的に悠々と遊んでいたり、なかなか着替えをしたがらなかったりするわけです。こちらも最初からね声を荒げたりするわけではないんですけれども、でもそれが3度4度行ってもなかなか子供たちが動いてくれないとなると、どうしてもね、なんかこう言い方が強くなっちゃったり、大きな声出したりしちゃうわけです。で、子供に怖いって泣かれたりして反省するんですけどね。思い出して反省で、私子供にママ怖いって言われた時に、上の子にはね、ママが怖いとか嫌だと思った時は言ってねって言ってるので、彼女も言ってくれるんですけれども、そう言われた時に、そうだねと大声出してごめんね、嫌だったよねって言うんですけれども、なんかね、でもママだって別に大きな声出したくて出してるんじゃないんだよって言いたくなるんです。何々ちゃんがなかなか着替えてくれ、何回も言っても着替えてくれないから、ママもイライラしてつい大きな声で出ちゃったんだよって言いたくなるし、実際言っちゃうことも全然あるんですけれども、これ言いながらこれを言ってはおしまいだなっていう感じもあるんです。なぜかというと、これって DV の加害者の言い分と一緒だなって自分で思うんですよ。俺を怒らせるようなことをするお前が悪いみたいな理論って自分でこう言ってて同じだなと思うんです。極端ですけどね、例として。でも言い分としては一緒。正直言いたいですよ。実際言っちゃったりもするし、だって何回言っても着替えてくれないしみたいなね。親だってイライラすることもあると。でもこれをなんか正当化しちゃいけないなって思うんですよ。だってね、着替えてほしいのも時間通りに出かけたいのも子供ではなくて私の方だからね。そして加えて今日この話をしようと思った2つ目の理由は、自分の経験ね、先ほどの例とかもそうなんですけど、その経験を振り返ってみてもだし、クライアントさんとかもしくはプライベートであっても、人間関係のモヤモヤとか悩みを聞いていると、おおよそね、相手が自分の思い通りに動いてくれないっていうところに行き着くんですよ。その悩みに行き着く。でね、そのディテールは違いますよ、みんなもちろん違うんだけれども、結局は相手が自分の思うようにしてくれない、動いてくれないっていうところに悩みが発生するんですね。でこれ当たり前だなとも思うんですよ。だって相手は自分じゃないんですもんね。その人はその人が思うように振る舞う自由はありますよね。もちろんそれが行き過ぎていたらストップをかけないといけないし、なんならね、法律とか倫理的な問題が明らかにそこにあるっていうんであれば、そこは相手が制裁を受けないといけないんだけれども、そうでない限り相手も相手の思うように振る舞う権利はあるわけです。でこれを発展的に考えると、発展的というか自分に寄せて考えてみると、私も私が自由に私が思うように振る舞う権利がある、自由があるっていうことなんですよ。自分が自由に振る舞うってことを自分に本当に深いところで許可していれば、相手が自由に振る舞うことに関しても多めに見れるものなんですよね。なので、もしこれを聞いていて何かピンとくるものがあった方は、どうしてあの人は私を怒らせるようなことをするんだろうと 相手由来の原因をこう考えるのではなくって、一度まあ私は相手を自分の思い通りにコントロールしようとしていないか、そして私は私をコントロールしようとしていないかっていうところを考えてみてほしいんですね。最後がポイントですね、これは。私は私をコントロールしようとしていないか。これがクリアになると、身の回りに自分を怒らせるような人がね、いなくなっていくっていう魔法がありますので、ちょっと考えてみてください。さて、では今週のおすすめコンテンツです。今週はですね、アプリです。アプリというか、まあ、プラットフォームになるのかな。何ヶ月か前に、スレッズという SNS の一つがリリースされましたが、皆さんはどうでしょう？使ってますか？こちら、インスタが、まあ、なんて言うんだろう、ベースになってるのかな。まあ、X、旧ツイッターのような、まあ、文字、まあ、写真もね、添付はできるんですけれども、文字メインのような SNS なんですけれども、私はね、X はですね、アカウントは持ってるんですけれども、本当に昔からしていて、なんかこういろいろあって嫌になって何度かリセットしちゃった経緯もあって、今もアカウントは持っているけれど何も使ってないっていう感じなんですけれども、新しいもの好きなので、スレッズはちょっと今やっています。まあ、X ほどね、そのスレッズが巨大に、何ですかね、巨大になってないので、なんかまだまだ牧歌的な感じで、自由につぶやい、皆さんつぶやいてる感じなのでですね、私も楽しくつぶやいています。別に何の、何ですか、何の役に立つことも つぶやいていないんですが、よかったらミカスノーで検索してみてくださいね。さて、では今週はおまけ話の前に一つお知らせです。前々回の番組でもお伝えしたのですが、個人的にメンタルヘルス当事者のパートナーをお持ちの方に向けた LINE 公式を始めました。私自身がその当事者のパートナーということもあり、ここ何年かのね、知見が無駄って言ったんですけど、無駄に溜まっておりますので、これをぜひ必要な方に届けたいなと思って始めました。毎週月曜日に、今のところですね、毎週月曜日に、治療ですとか公的機関のサポートについての情報だったり、あとは自分の経験談などをシェアしていく予定です。もうすでに2回は配信したのかな。もしね、読んでみたいという方は、このポッドキャストの情報欄、あるいは私のインスタ、ミカ、須藤にリンクを載せておきますので、こちらから登録してみてください。登録の方法がわからないという方は、info.mikasudo@gmail.com までご連絡いただければリンクをお送りします。では最後におまけ話をしたいと思います。今日はですね、この収録の後、友人とちょっと久々に夜出かける予定がありまして、夜といっても夕方の待ち合わせなので、まあ、アペロというかアペリティーボというかですね、アペロはフランス語で、アペリティーボはイタリア語なんですけれども、まあ、食前酒みたいな位置づけですかね。フランスとかイタリアでは、まあ、夕食の前、まあ、夕食が始まるのがね、大体遅いんですよね。多分8時とか9時ぐらいに始まったりするので、なんかその前にカフェとかバールで友人たちと待ち合わせて一杯みたいなカルチャーがあってというか、あると思うんですけれども、日本でいう0時会になるのかな。本格的にご飯を食べるのではなくて、まあ、軽く飲んでおしゃべりしてみたいな時間なんですけれども、何年前なんですかな、もう数年前にイタリアに初めて行った時に、このアペリティーボに感動しまして、私バーでね、その時間帯にお酒を飲む頼むと、おつまみも無料でついてくるんですけれども、まあお店によるんですが、なんかね、フィレンツェのバーとかはすごいアペリティーボが充実してたんですよね。一杯のワインを頼むと、そこになんかもう本当、なんだろう、ビュッフェみたいなね、フィンガーフードが並んでいて、これ食べていいの？みたいなね、すごく楽しかった思い出があります。あのカルチャーはどうなんだろう、今もあるのでしょうかね。ここ数年でもちろんいろいろ変わっていると思いますので、もしかしたらなくなってるかもしれないですけれども、なんかアペロとかアペリティーボの時間を経験してから、私はこの食前酒の時間っていうのがすごく好きになりました。なんかこう、ディナーより気軽で、なんかこう、これから夜が始まるみたいなワクワクする感じがすごくいいですね。どうですか？皆さんも今夜はアペロ、もしくはアペリティーボ、もちろん食前酒でも、してみませんか？ それでは今日も最後までお聞きいただきありがとうございました。 Apple Podcast もしくは Spotify で聞いてくださってる皆さん、ぜひ星をつけていただけると嬉しいです。ではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 Thank you.